藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢市の伝統文化を訪ねてというテーマでお届けしていきます。今週と来週は相州藤沢タコについてご紹介をしていただきます。保存会の皆さんに登場していただきます。さあ、1週目の今日はどなたが登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
はい、はじめまして、私相州藤沢タコ保存会会長の宮沢と申します。藤沢に生まれて育って、今年後期高齢者を迎えるという年になってしまいました。タコは子供の頃からやってまして、私のうちは藤沢小学校から藤沢橋のそばで生活しております。藤沢小学校では昔大きいタコ、小さいタコたくさんありました。タコは南の風を受けて上がるもんですから、ちょうど私の住んでる家の真上、この辺まで上がってくるという状況でございました。タコというのは非常に面白いもので、子供の頃は自分で作ってると、今でもタコを作って自分で楽しみたいというような状況になっております。現在会長が4期目をやってます。1期3年ですから、今期の満了すると12年することになります。
ありがとうございます。ということで、相州藤沢タコ保存会の宮沢会長に今日は登場していただきました。会長、改めて今日はよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
小さい頃がタコを作ってという話から始まりましたけれども、そんな会長からですね、今日はそのタコの歴史についてまずご紹介していただこうと思うんですけれども、会長、タコってどういうきっかけでこの日本に来たのか、そしてどこが発祥したのか、そういったタコの歴史からまず教えてください。
はい、タコ自体は中国で発祥してます。中国では戦争の時に相手の陣地の距離も調べるためにタコを使って揚げていたというようなものが書物によって明らかにされています。いつ頃というのは日本に渡ってきたかというと、奈良時代、仏教宣教師により神事や収穫祭の時に使用されていましたと。その頃はタコのことを四縁、四郎氏と呼ばれていたというのが文献で明らかになっております。いつ頃から遊具として使用されたかということは、江戸時代になると身分に関係なく、町民もお侍も関係なく挙げることができた。でその頃はイカとかイカ登りとして挙げられました。あまりの人気にイカ登りを街中で挙げることを禁止したこともありました。明暦2年正月6日にそのような触れが出ました。江戸時代には参勤交代があり、人気の出たイカ登りが参勤交代のない正月に挙げられるようになったと。これまた町民の間では5月に男の子が生まれると端午の節句ということで、5月にもタコが挙げられるようになったというのがタコの動きですね。
ありがとうございます。はい、中国から始まったということで、日本には結構早いうちに入ってきたということなんですけれども、タコと呼んでなかったところは、会長、ちょっと新鮮だというか、なんか意外だったんですが、
イカ登りイカだとか、これ未だに関西の行くとイカ登りという言葉生きてますね。で、これがあまりにも町民から人気があって、明暦2年正月には禁止令まで出たという笑い草みないという話がありますね。今で言えばタコは電線があるところで揚げちゃいけないよという程度の話であって、昔はそういうことじゃないでしょうね。揚げちゃいけないという触れが出たということでございます。遊びとしては大変な遊びだったと思います。
ね、それだけ、人気があったということでお話をしていただいているんですけれども、ね、その様子がすごく分かってくるんですが、会長、地域によってタコって特徴っていうのはあるんですか？
はい、いろんなタコもございます。形で言うならば、四角いタコ、丸いタコ、ひし形なタコ、縦に長いタコ、そんなタコが形ではあります。あとは地方でそれぞれタコの呼び方が違ってます。青森県で言うと巻きイカ、秋田県ではベラボウ、これは女の人が舌をベロンと出してみたり、男の人がベロンと出したようなタコ、ベラボウというタコなんですけど、あとマナグ、こんなものが秋田県では挙げられております。ねぶたの絵が多い地方ですね。から大凧としましては、この辺でも有名な座間、相模原、今日本一で大きいタコは相模原のタコが一番大きいと、10メーター近くぐらいでございます。これ多分日本で一番大きいタコだです。あとは大きいタコとしては埼玉県の春日部から新潟県の白根、ここはタコ合戦が有名です。川を挟んで両側からタコを上げて引っ掛けて落っことしあるというような、喧嘩タコの一種ですね。そんなことをやってます。から滋賀県東近江、ここも大凧では有名です。タコには武者枝とか役者枝とか絵を描くタコがあります。これは東京の江戸凧に多くあります。東京としてはヤッコ凧、トンビ凧、この辺が東京の凧ですね。から静岡行くと部下、ベカ、こんなタコがあります。 愛知県とアブ、それから香川県行くとマスイカ、釣り金イカ、島根県行くとイグリダコ、大分県では羊羹ベイ、長崎行くとハタ。このハタというのはひし形のタコで、よくタコっていうと九州では長崎のタコ、ハタが有名ですね。鹿児島県行くとブンブン、沖縄県では全く、この沖縄県のこの反応どういうことかよく分かりませんが、沖縄県には独特の風炭というのがございます。風炭というのはあの蝶々の形をしてタコを揚げる糸にその風炭をくっつけて風を受けさせて蝶々がどんどんどんどん上上がっていくと、糸目というのがあるんですけども、そこのところにぶつかって羽を閉じて下までまた降りてくると、風炭というのをやってます。八重山諸島では尺子名と呼ばれる仕掛けのタコ、これを風炭と称しています。だからタコの種類としては一般的に一番多いのが角ダコです。これは東北の方でもそうですし、江戸でもそうですし、この辺でも角ダコです。まあ、茅ヶ崎行くと将棋ダコなんていうのもありますけども、まあ、そんなタコが有名ですね。だからゲリラカイト、これはアメリカ合衆国で発明された三角形のタコです。だから三角形のタコの三角ダコの代名詞になってます。カイト、カイトと言われてます。あとゲリラとかね、立体ダコ、立体的なタコで、アンドンダコ、四角いタコで糸目をつけてあげるタコ、から飛行機ダコ、これは飛行機の形をしたのに糸目をつけてあげるタコ、から連ダコ、いくつもの小さいタコが連なって空高くあげるタコです。この辺はただ小さいタコといっても竜の形をした小さい足をムカデみたいなものを作ってみたりですね、いろんなタコが連ダコではあります。だから鳥ダコ、鳥の形をしたタコ、特に有名なのはトンビダコ、蒲田駅の壁に大きいトンビが飾ってあります。これは六号の川で多分その時期になるとあげてるんだろうと。私もその時期は自分の方が忙しくてなかなかよそのタコを見に行ったことはないんですけども、かなり大きいタコでございます。からセミダコ、昆虫のセミの形をしたタコで神奈川県伊勢原市が発祥の地として有名です。から六角ダコ、六角形の形をしたタコで折りたたみにもできる、六角形の真ん中縦に棒が入るんですけども、その棒を抜いちゃうとくるくるっと巻いて折りたたみができると。これは新潟県三条市で行われているタコです。丸ダコ、丸い形をしたタコで静岡県の袋井市で保存燃焼されています。それから仕掛けタコ、先ほど言いました八重山諸島の尺子名ですね。その中でタコとしては昔は江戸ダコに有名で、橋本定三さんという人がいたんですけども、江ダコの粋を極めた方です。この人の格言は特徴としては赤、黄色、青、黒などはっきりした原色の色を使うようにしていましたね。人物を描くときには顔を少し大きめにし、白を残すような形の描き方にするとタコが大きく見えると。染料を使用するときには光を透過したような状態に見えるタコを描くと光が抜けるから非常に上がったときにきれいに見えるというふうな工夫がされた染料というのがございます。今染料を使ってタコを描くという人はだんだん少なくなってきてますが、まだ江戸タコではそのようなものを作っている方がいらっしゃるというふうに聞いております。そんなところでタコの流れがありますが、私どもはタコは5月のお節句の時に仲間何人かと一緒になってタコをあげてます。
ありがとうございます。
結構楽しんでます
結構楽しんでますと会長からもお言葉ありましたけれども、そのようにですね、タコって今こうバーッと挙げていただきましたけれども、本当に数が多くて、またこの日本の中でも呼び方が違うといったところ、ね、ちょっとですね興味深い、そしてちょっと面白い話も今日はですね交えて歴史についてご紹介していただきました。さあ、その会長がですね今、まあ、会長を務めていらっしゃる総州藤沢タコ保存会っていうのは、はい、これいつ保存会ができたのか、そしてその保存会ができたきっかけなど、その保存会について会長教えてください。
今年44期目になります。まあ私なんかは入ったのはちょっと遅かったもんですから、できた時の流れはよく分かりませんが、結構楽しく皆さん昔やってたようでございますね。どんなふうにやってたかっていうと、やはり仲間同士集まってタコを作っては、今年はお前どのくらいのタコ作るんだと、まあ1月に山へ入って竹を取ってくるというようなところから始まって、結構面白おかしくワイワイガヤガヤやってたように思いますし、私も今現在そのようなことをコミュニケーションと大事にしながらやってるような状況でございます。はい、
会長今何人ぐらいの方がこの会員としてメンバーでいらっしゃるんですか。
今だいぶ減っちゃいましてね、辞めていく人はいないんですけども、今現在は会員としては 7,8 人のところがいいところですかね。なかなか刃物を持って竹を削るというのが、まあ、今の子供たちは鉛筆をナイフで削るなんてことありませんから、竹割るナタを見ただけでこれはちょっと俺には無理だというふうに言って帰ってしまう方が多くございますね。はい、
でもそれを、ね、会長そしてこの会員のメンバーの皆さんの手でやっぱりこうつないでっていただきたいなというその伝統文化になりますしね。そして会長先ほど5月にたこ揚げが行われているというふうにお話がありましたけれども、はい、その5月こう日にちとか場所とかって決まってらっしゃるんですか？
はい、決まっております。5月の3、4、5、3日、4日、5日で境川の上流に実は松陵高校のグラウンドがございます。そのグラウンドの裏側が横浜国になるんですけども田んぼがありまして、そこの田んぼがちょうど今の時期は何もしてないんでそこをお借りしながらたこ揚げを楽しんでます。結構盛大にやってますんでテント張ってワイワイガヤガヤ見物の方も結構お見えになって楽しくやってます。
これはもう誰でも見ることができますか？
はい、空はどなたのもんでもないんで見るのはどうぞご勝手にと。ただたこ自体は我々が作ったたこでございますんで、まあ、お客さんで来る人はタコ触らせてくれって人もいますけども、なかなか一般の方にタコを触ってやってみてくれというのはちょっと怪我する恐れがあるんで怖いからそこのところは遠慮していただいてます。
さあその皆さんが揚げているタコって会長大きさってどのぐらいの大きさなんですか？
まあ、小さいタコで6尺四方って言いますから180センチ四方、これが一番小さいタコです。
一番小さい
のはそのぐらいですね。からその上になると7尺2メーター15センチ、これは真四角のタコです。藤沢地区交流館でここが開館した時に市長の方からタコ1枚どうだという話がありましてそうだねこの辺はまあタコをやってる最中だからと、階段のところに1枚あそこにあるのが枝子で6尺四方のタコです。180センチタコですね。あれが一番小さいタコです。で今一番大きいのは貝もちょっと減っちゃったもんですから10尺3メーターのタコ、このタコが今年は上がりました。今年はコロナを飛ばそうってんでみんなでやるだけやってみようじゃないかっつってやったらいい具合に上がりました。
あすごい、
非常に満足してます
それだけのタコが上がっている様子っていうのはやっぱり児童文は皆さん見ていただきたいですし、こう誰でも見れるということだったので、はい、また来年もこれ続いていく行事になりますよね。
そうですね、よっぽどのことがない限りは続くと思います。また続けていくべきだというふうに考えてます。はい、
さあ会長に今日はですね登場していただきまして、タコの歴史本当に面白いお話から、そしてですねその今ここで挙げられているタコの情報についてもご紹介していただきました。さあ会長、
はい、
このラジオを聞いているリスナーの皆さんそして市民の皆様に向けて、はい、おしまいに会長からメッセージいただけますでしょうか？
はい、タコは空に挙げるもんで上を向いてると青空だ、ちょっと風のある時はちょっと多少雲がかかりますが空を挙げて元気いっぱい暴れることによって新型コロナウイルスをすっ飛ばしちゃうと、ぜひ皆さんも健康に留意してコロナに関係なく頑張っていただきたいなと思います。以上です。
ありがとうございます。もう会長のお言葉で本当にパワーというか力が伝わってくる、そして元気が出る、そんなインタビューになりました。これからもですね大切なこの伝統文化受け継いでいっていただきたいと思います。今日は総州藤沢タコ保存会宮沢会長に登場していただきました。今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。よろしくお願いいたします。